毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。いつも始まりました、丸くなった。この番組は丸く輪になって丸い心で愛良の宝、子どもたちを育てていけたらいいなぁと願いお送りする番組です。ナビゲーターははるかです。さあ今日は、うる小学校の家庭教育学級のご紹介をいただけるということで、お二人の方スタジオに来ていただいています。早速自己紹介をお願いしたいと思います。まずは水田さん。
はい、うるし小学校家庭教育学級長の三田めぐみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
丸野さん。
はい、PTA 会長の丸野博一です。
はい、よろしくお願いします。さあ、うるし小学校の家庭教育学級、何人ぐらいの方が参加されますか？そして、学級の雰囲気などをまずはご紹介いただきたいんですが、三田さんいかがでしょうか？
はい、うるし小学校の家庭教育学級は PTA 会員の24人全員が所属しております。
はい、24名ですか？
あ、申し訳ないです、42名です。
ですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあもう PTA 会員全員が、家庭教育学級生ということになりますね。
はい、そうですね、学級の雰囲気は、いつも賑やかに楽しく学習を行っております。
はい、去年からその今年にかけて新型コロナウイルスの影響でね、いろんな学校もなかなか活動が思うようにできていないと聞いていますが、いかがですか？
はい、で今年度はですね、11回の学習を計画しておりましたが、はい、新型コロナウイルス感染症対策の関係上、まだ4回程度の実施となっております。
あ、やっぱりね、ちょっと少ないですね。
そうですね、
その中で今日は特に漆バラ踊りについてお話伺えるということなんですが、9月4日金曜日に、家庭教育学級の中でこの漆バラ踊りね、お勉強があったということなんですが、丸野さん、この漆バラ踊り、はいはい、ちょっと私どんな踊りなんだろうと思って予習してこようと思ったんですが、はい、なかなかちょっと動画でも出てこなくって。
そうですね、
踊りの紹介からしていただけますか？
ですね、愛良市の方はカジキとかカモで行われている太鼓踊りをイメージすると分かりやすいかもしれません。
あ、なるほど。
そういう形で、
太鼓踊りはね、
そうですね、
各地区でありますね。は
い、ちょうどね、豊臣秀吉の朝鮮出兵の、凱旋祝いとして、始まったというふうに言われています。
はい、
なのでスタートした時期もほぼ同時期ですね。
なるほど。
はい、で太鼓踊りと違うのはですね、全身白い、衣装に、衣装になりまして、バラ踊りっていうのはですね、お花のバラじゃなくてですね、鹿児島弁で竹の大きなカゴ、バランっていうらしいんですけど、
はい、
その竹カゴを2つ合わせて白い和紙でくるん でそれを太鼓に見立てて、バチで叩きながら踊る踊りです。
要はその、バラン、バラ、カゴを太鼓の代わりにして、
そうですね、
見立てて踊るということですね。はい、
そうですね。
ちょっと今ね、資料を持ってきていただいていて、ラジオなので画像はちょっとお見せできないんですが、頭にこうなんかクジャクの羽のような白いんだけど、こうね、本当にクジャクの羽の先のような、
そうですね、はい、これ矢端って言うんですけど、背中にですね、竹をなんていうんですかね、こう湧いた、
頭じゃないんだ、
頭じゃない、背中から
背中からこれ出てるんですね。
へ、体を動かして、そのこの矢端がですね、こう揺れながら
揺れる揺れる、はい、
で先っちょにちょっとこうお花をつけたりとかして、
お花なんですね。
はい、で、そういうこうこれなんていうんですかね、こうしなりながらこうそのクジャクの羽のようにこう、ね、揺らしながらこう踊る踊りです。
今時の言葉で言うと、映えますね。
あ、
そうですね、
白装束でその背中からつけているね、飾りもすごく映えるなと思いました。 踊りは難しいんですか？
そうですね、あのパターンがありまして、うん、そのいくつもこう、7種類、ちょっと私忘れちゃったんですけど、あの5種類から7種類ぐらいあったと思います。それをこう、覚えてやっていかないといけないですね。で途中でこうぐるぐるこう輪になって
回って、
こうなんていうんですか、回旋しながらこう縮まって、またそれがこう開いていくっていう、
フォーメーションがあるんだ。
そういうのあるんですよ。そこら辺がですね、ちょっとあの慣れていないと分かりにくいですね。単純ではない踊りです、
なんかでも、あのいろんな学校のね、家庭教育学級をご紹介させていただいてるんですけど、こういう地域に残る伝統のその踊りをね、家庭教育学級で取り入れるって本当に珍しいなと思って、興味深いなと思ったんですが、どういうきっかけでこれを家庭教育学級でっていうことになったんでしょうか？
そうですね、そもそも、まあ、学校地域学校でやってるっていうのを、保護者でサポートするっていうところが、まあ、大きいんじゃないかなとは思います。でサポートする中で、まあ家庭教育学級として保護者の学びにもなるし、
そうですね、
子供たちの頑張りを褒めるということで、また子供たちも、やる気を見出してもらえる。でこういい循環で、多分地域のこういう伝統を守っていけるっていうところが、まあ、大きいんじゃないかなと。あの個人的にちょっと個人的な意見も大きいですけど、入ってるかなと思ってます。
嬉野小学校特任校ということで、ね、あのその地域に嬉野に住んでない家庭の皆さんもまあいらっしゃるわけじゃないですか、そうするとバラ踊りを、まあ、初めて、ね、あの知るとか初めて踊るって方ももちろん多かったと思うんですけど、じゃあ子どもたち、保護者の皆さん、地域の皆さん、
ね、
一体となって活動をしたということです ね、
はい、ですね。
これじゃあ家庭教育学級の中で練習をして、披露の場があったんですか？
披露は、運動会、
運動会でも披露なさっているんですね。いかがでしたか？丸野さん踊られたんでしょう？
今年は踊ってないんですけど、過去踊ったことありますね。
あ、そうですか。
ですね、本当特に1年生とか初めて、ね、学んで、最初はよちよちな感じで始めるんですけど、途中からスイッチが入って本当に上手に踊れるようになって、子どもたちのこう成長をこう間近でこう、ね、見ることができる、すごいこういい機会だなと思ってます。
なるほど。そうですか。
練習もですね、あの10日ぐらいかけて、10日以上かな、学校でも練習しますし、夜出向いて練習するのが7回あるんですね。
わあ、そうなんですね。
もともとは12回ぐらい行ってたんですけど、それもちょっと大変だということでぐっと絞って、ね、それでも7回やってますね。
もうじゃあ1年生から6年生卒業するまでの間には随分子どもたちも上手になって、
そうですね、
素晴らしい踊りを披露してくれるっていう感じなんですね。
卒業した、ね、中学生も、あの今年はたくさんあのサポートに来てくれました。
あ、そうですか。あ、いいですね。なるほどね。はい、このバラ踊りをね、家庭教育学級の中でというのが大変あの珍しいな、素晴らしいなと思ったところだったんですが、まあ、学習を通して、印象に残ったこととか、今、数ヶ月経っているところなんですけど、このバラ踊りの学習を通して今ご家庭でいかがですか、三田さん？
そうですね、学習を通してはもう本当、先ほど丸野さんもおっしゃったように、子どもたちの成長をすごく、あの近いところで見ることもできるし、あの本当全然できなかった子たちが本番で堂々と踊る姿はもうすごく、あの涙が出るほど感動は、あのする場面でもあるんですけど、まあ、今年はなかなか、あの保護者としても、あのみんなの顔を見てこう何かするっていう機会が、まあ少なかったので、
なるほどね、
こういう活動を通して、まあ、あの新しく特任で 来られた保護者の方とかも、お話をする作業をする中でね、お話しする機会も作れましたし、すごくいい機会になったんじゃないかなと思っております。
座学とまた違う、ね、本当にこういろんな世代の皆さんが体を使って一緒に練習をして踊りを作り上げるっていうのがまた違った意味があったんでしょうね。丸野さんいかがですか。
ですね、私はまあ PTA 会長として特任生がとにかくこう多いですね、ここ近年、
はい、
地元の子が6人で27名が特任生なんです。
そうなんだ。
ですから新しくこう、ね、漆に来られる子どもそして保護者が多いので、いかにこうみんなが仲良くなっていくかっていうのが一つの大きな課題なんですよね。で、バラ踊りの作業をいろんなこう、道具を揃えたりとか、補修したりっていう手作業があるんですけど、はい、それをこうみんなで行っていく中で、はい、すごくこう仲良くなっていくんですよね。で、地域のもうおじちゃんというかおじいちゃんたちから、卒業した中学生して保護者、慣れた保護者、新しい保護者が、はい、みんな集って準備していくっていうそのプロセスもとてもなんかこう意味があるっていうんですかね。子どもたちが踊りを披露する、それをサポートするその裏でね、そういうことがずっと行われていて、で結果すごくこう夜みんなが集まるっていうのはストレスであるんですけど、それを通してこう一つになるっていうか、乗り越えてみんな仲良く親睦を深めていけるっていう、それがねこう大きい意味があるなっていうふうに思ってますね。
もう時代がそういうその今ストレスっていう言葉が出ましたけど、夜みんなでまた集まって何かを始めるとか何かを作り上げるっていうこともやめていこうよっていう、なんかこのご時世の中で、しかもね、去年から今年にかけてはまあ新型コロナウイルス本当に大変な中ですごい意義深い活動だったようですね。
そうですね。
なるほど、はい。これからねまた家庭教育学級としてもいろんな活動を計画されているのかなと思うんですが、いかがですか。これから、どんな活動をしていきたいとか、こうなんて言うんでしょう、地域に対する思い、家庭教育学級に対する思いみたいなのを、じゃあお一人ずつ聞いてもよろしいですか。三田さんいかがですか。
はい、もう今年はもう年度もあと3ヶ月なので、はい、開催される会はもう数えるほどしかないんですが、
はい、
また来年度に向けて、こういう地域の活動ももちろんなんですけれども、ここ1年できなかったこと、やりたかったことを存分にできる日が来ればいいかなと本当切に願っております。
そうですね、はい。丸野さんの思いはいかがでしょう。はい、
小規模校ですので、何かこうその PTA の方たちも主体的に関われる、なんかこう思ったことがすぐこう実行に移せるような、グループになっています。ですので何かこうせっかく漆に集っているので、漆でしかできないこと、地域のことだとかその歴史に関わることだとか、そのメンバーの共通の課題とか、そんなことを自由にこう取り組んでいけるような、そんな活動ができたらなと思っています。
いろんな学習計画あったと思うんですけど、今私手元の資料では田野寛さんについて学ぶ機会とかも計画されてたんですね。
これはちょっと、私勝手に言い出しっぺなんですけど、
なかなか他の学校では見ないと思いますけど、
田野寛サミットっていうのをですね、地域のコミュニティが実施してまして、で田野寛さん
は
結構あるんですね、漆場、
はい、
で田野観光っていうのも、この間行われたんですけど、12月20日ぐらいだったかな、いわゆる収穫の感謝祭みたいなお祝いをする、したりしたんですよね。もっとその田野観さがの歴史とか、その背景とか っていうのをせっかくなので学ぶ機会を持ったら、ね、子どもたちにも親にとって もう貴重な体験になるかなとは思っているんですね。
面白そうですね、はい、あの受講された保護者の方感想とかはいかがでしたか？
あ、それはまだ企画の段階なんですけどね。
あ、なるほど、そのからなんですね。
来年かな、
来年度ですね。はい、わかりました。ね、あの漆小学校ならではの活動ということで、これからまたあのユニークな取り組みも期待したいところですが、またぜひこの番組でもご紹介いただけたらと思います。はい、本当に新型コロナウイルスが一日も早く収束して、ね、思い切り活動できる日が来るといいですね。はい、はい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
では丸くなった後半です。さあ、マイクの前に今度は家庭教育サポーターのお二人来ていただきました、今村和子さんと久喜原美恵さんです。はい、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、今日は漆小学校のバラ踊りね、漆バラ踊りのお話だったんですが、なんと今村さんはね、学校の先生をなさっていて、初任校が漆小学校だったんですか？
私あの養護教諭で、初任地が漆だったんです。
なんかご縁を感じますね。今日それで選ばれたわけじゃないですよね。
偶然ですね。
はい、さあ、今村さんがね、その勤務なさっていた頃の漆小学校っていかがでしたか？
もう年数がですね49年前になります。
わお
皆さんが生まれた頃かまだ生まれない。
そうか、
まあ、ここにいる メンバーではですね、
私は生まれてるか な
という生まれてない人たちだと思います。
うん、そうですか。
漆にあの住んでもいましたので、
バラ踊りはその頃、
その頃はなかったですね。
なかったんだ。
私があの4年間養護教諭として勤務して、行った頃はあの100数名いたんです。児童が100名を超えてたと思います。そして各学年一クラスで、4年間で私が出る時はもう80数名になってました。
そうか、まあ、その当時からそのやっぱり規模的にはちょっとちっちゃい学校だったんだと思うんですけど、今はまあ特任校としてね、あの漆以外の地域から子どもたちたくさん通っているみたいですが、じゃあやっぱりその頃からすると今また変わってきて
ね、漆の地元の子どもが6名って聞いてびっくりをしました。
ですね。でも特任校っていうその制度がいいですね。いろんな地域からその学校で、その学校ならではの、ね、体験をしたいということで来てくれるっていうのは地域もやっぱ活性化しますよね。
そうですね。
本当に家庭教育学級でそのバラ踊りをね、学んだというのもその最たる部分かなと思ったりするんですが、今村さんは今白金原にお住まいで、はい、
住んでるところは白金原ですね。は
い、白金原地区も本当にこういう子ども会の活動とか地域の活動盛んなところですよね。
とっても盛んです。
いろいろ今村さんも今もこう関わっていらっしゃいますか？
私はそんなには関わっていないですね。
そうなんですか。
3年前にですね、まあ、子ども食堂といいますか、キラキラ食堂っていう名称で3年前始まりまして、はい、その時は何回か関わって、その中で、ま、子どもたちに、
お弁当、お弁当じゃないか、
午前中子どもたちは9時から来て、で迎えるのは、ま、自治会のや、ま、方々やら、輝き会という高齢者の方々が、ま、中心になって、学校でのお勉強を持ってきたり、自分でするドリルを持ってきたり、その時間もちゃんと設けてあって、でその他にもその参加の方がハーモニカを吹いたりとか、いろんな話もしてくださって、そしてお昼の食事も作って子どもたちに食べさせて、そして帰るというのが3年前に、
長期休暇の時の子どもたちの、はい、こう受け皿になってくださってたってことですね。
は
い、すごい活動ですね。
で、まあ、今年の場合はこういう状況ですので、それがやっぱり 計画しててもできないということで、お弁当を子どもの家にその輝き会の方が配達を届けてしてくださいました。
もう IWFM の中でも白金原のいろいろな、ね、あの活動を取材させていただいて紹介もはいさせていただいているんですが、その他にもいろいろ活動があるみたいですよね。
ですね、たくさんができなかったっていうのもあるんですけど、その自治会やらその輝き会とかですね、民生委員児童委員の方々も共同でですね見守りをしてくださってるっていうか、今年低学年の子どもが夏休み見る人がいなかったら公民館で見ますよっていう、そういうのも ありました。
子育て世代のお父さんお母さんには本当に嬉しい、
そうですよね、
住みやすい地域と言えますよね、
学童まで送りますとかですね、
そこまで、
してくださってですね、
なんかもう自分のおじいちゃんおばあちゃんみたいにしてくださるんですね。
子どもたちもですね、その祝敬老という形でメッセージを、82名の子どもたちがメッセージを書いて、高齢者の方が、ね、届けたというのも今年はありましたね。
そうですか。敬老会の皆さんにその敬老の日のねあたりでメッセージをっていうのはよくあると思いますけど、子どもたちがこう日頃からそういうふうに地域のお年寄りと関わりが深いと、本当になんとかさんありがとうって、なんとかのおじいちゃん、いつまでも元気でいてねっていうやっぱ思いが強いでしょうね。
子ども会育成会と自治会とその輝き会とかですね、すごいタッグを組んでいろんな行事をしていらっしゃいます。
素晴らしいですね。さあ、久木原さんは、今は蒲生にお住まい、
そうなんです、ずっと蒲生におります、
先ほどねちょっとお話ししてて、息子さんがその地域の踊りを、今も覚えてるっていう話をしていただいて、息子さんおいくつですか？
上が42歳になりました。
小学校の頃の活動で
ではなく て,
ではなくて、
今村さんが49年前とおっしゃったんですけど、私県外から嫁いで45年前に嫁いで、で言葉もわからなくて、もう蒲生のこともよくわからなかったんですけど、先ほど丸野さんがおっしゃってた蒲生には太鼓踊りっていうのがあって、で、息子が3歳4歳だったかな、その時にちょっと見学に行ってみた
ん、
それこそ夜ですよ、練習は夜、
地域の方の練習のところに見に行ったっていう、
そしたらバンバンバンバンって太鼓が鳴ったらわーって泣き出したりしたんですけど、でもこれをさせたいと、自分も馴染みたいというのもあったし、でいつもの近所の農家のおじちゃんたちが大先生なんですよ、その太鼓踊りに関しては、もう飛んで跳ねてもう見事に踊られて、でその上が4歳下が2歳だった、で夜の練習に行くためには昼寝をさせて、で夜連れて練習にもう本当毎晩のように何日間か行ってっていうのがあって、中学校までさせたんですけど、今県外に行って、県外に行ってこちらにいればね本人たちが先生になったかもしれないんですけど、でもいまだにですね、足さばきとかバチさばきとか、下の子は鐘を叩いてたんですけど、そういうのをちゃんと覚えてますし、近所のおじちゃんたちがやはりそこで先生として、学校の先生だけじゃなくて、お付き合いいただいたりですね、それと今亡くなってしまったんですけど、歌を歌う方がいらっしゃらなくなって、蒲生中学校では運動会の時に棒踊りっていうのを男子生徒だけがしててですね、で近所 の, その高齢者の方がその棒踊りの歌っていうのを、朗々と歌われた中で、中学生の男子がその棒踊りを踊るんです。それもねちゃんと未だに2人とも踊れるという、そうなんです、すごいですよね、だから息子たちにとってもすごくいい思い出だし、今丸野さんたちのお話を聞きながら、それを見た時の年取った 親も若かった時があったとかいろんなお考えがあってですねすごくいい思い出なので多分先々楽しまれると思います。
本当ですね。なんかでも福原さんの息子さんがね、はいはい、うん、3歳4歳ぐらいの時最初わーって泣いちゃったけど、うんうんうん、夜連れてって習って、うんうん、もうそれが体に染み付いてて、そうそうそう、今でも踊れるって、もうなんかじーんとしちゃいますね。感慨深くてもちょっとうるうるしちゃいます ね、 すね。
何に役立つんじゃないでしょうけど、やっぱりこう人生のこうなんか幅っていうか、うん、
脈々とその家紋の ね、 ね、うん、こう血が流れてるってことですよね、はいはい、素敵ですね。
そう思いました。お話伺いながら、うん、先々はそうですよと思いながら聞いてました。
そうですね、うん、息子さん鹿児島に帰ってこられないですからねもうちょっと県外でね生活がありますから ね、
そうなんですよね。でも一緒にしてた方たちがやっぱり今リーダーっていうか、まあ、その年代がやっぱり頑張ってあの伝統を引き継いで教えてくださってるみたいです。
わ、なんかそんな話聞くと本当にね、ずっとこう伝統として受け継いでいってもらいたいと思いますね、
はい、そうですね、頑張ってほしい。
そうですか、
はい、
丸野さん今あのね、久木原さんとこの息子さんのお話出たんですけどいかがですか。
いや、あの久木原さんとはよくお会いするんですけど初めて聞きまして、
この話はね
息子さんともお会いしたことあるんですけど、
そうなんですか、
初めて聞いて、あ、そうだったんだと思って、
今度漆原踊りにも帰省された時こう引っ張り出さないといけないじゃないですか、
ね、来年はぜひお会いしたいと思います、
なんか素晴らしいですね、うんうん、さあ、家庭教育サポーターのお二人は、まあ、あの今日本当に漆原踊りのお話から始まってだったんですけど、うんうん、今日のあの放送いかがでしたか。今村さん、
あのその地域の行事を通してやっぱり子どもたちが育っていくんだなっていうのをつくづく感じました。白金バルのことでもあのいろいろ感想は寄せられてるんですけれども、やっぱりお父さんお母さん方とても忙しくて時間がなかなか取れないかったりした中で、その輝き会の方々とかですね、自治会の方々が見てくださってるというやっぱ安心感があるというか、なかなか自分たちだけではできない行事に子どもたちも参加させることができるっていう、そしてあの自治会の人たちもあの自分たちが手伝うことでやっぱり子どもたちに少し手伝うことで素晴らしい体験が子どもたちができているんだなっていうのやらですね、その子どもたちからお手紙をもらったことでやっぱり感動で嬉しいですね、うん、嬉しい、そういうのなんかも感想が、
ここの触れ合いですね、
はい、寄せられているようです、
うん、久木原さんいかがですか、はい、
あの白金丸ですかね、あのとても素晴らしい活動されてるなと思ったんですけど、あの、まあ、多分それぞれの地域でもそれぞれ頑張ってらっしゃるんでしょうし、漆っていう鴨の漆っていう地区はやはりもともとから地域力が高いっていうこともあって、このバラ踊りの復活もされたんでしょうし、今でも特任校のに行きたいって子どもたちが多いのはやっぱり地域の大きな支えがあるんだろうなと思ってお話を伺ってみました。
そうですね、はいはい、今日はなんかもうじーんとしました私も、はい、ね、あの自分の子育てが落ち着いたらそういう地域の活動にまたね、関わっていきたいって思う保護者も増えるといいですね、はい、今日はお話、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。